2010年のクリスマス礼拝をここに共に守ることができる幸いを心から感謝をいたします。2010年のクリスマス礼拝、今日12月19日にここに守っておりますが、いわゆるクリスマスの12月25日からは少し前に遡る一番遠い日曜日になります。アメリカ、ヨーロッパ、キリスト教世界では12月25日その日にクリスマス礼拝を守るものでありますから、いわばそこに向かって時を進めていくのでありますけれども、私たちは12月24日の夜のイブの礼拝を守りながら、25日には教会では特に礼拝を守らず、それぞれの家庭で守るようになっております。実は教会によっては25日に一番近い日曜日ということで、例えば今年であれば次の26日にクリスマス礼拝を守る教会も実はあるのです。その方が確かにイエス様が25日にお生まれになったということを受けての礼拝になるので、別の意味では筋が通るのでありますが、私たちは遡って手前に遡った直近の日曜日にこのクリスマスの礼拝を守るのです。日曜日に守る、教会では日曜日のことを主の日、主日と言ったりいたします。それはキリストが復活された日であります。日曜日に仕事を休む習慣が日本では明治に入って導入されてきたと思いますが、そもそも日曜日に仕事を休むというのはキリストがよみがえられた日、復活された日、その日に仕事を休んで礼拝しようというところから始まっているわけです。今日早いですけれども、クリスマスの手前の一番近い日曜日、このようにクリスマス礼拝を守るのは実はその主の日というキリストが復活されたことと切っても切れないことがあるのです。最後のところでそこがつながりますので、どうか頭の隅の方に残して聞いていただければと思います。長く教会につながっている方は今日のルカによる福音書の言葉は親しんでいらっしゃる言葉だと思います。初めての方やまだ慣れてない方は、ああこんなことが書かれていたのかと思われるかもしれません。イエス・キリストがお生まれになった次第が記されておりますが、今日のところで特に注目したいのはイエス・キリストがお生まれになった一番最初に訪れた人たち、訪問者、ないしは祝い人は羊飼いであったということであります。マタイによる福音書という書では東方の博士たちが訪れてくる記事がありますが、おそらくそちらは主がお生まれになってからしばらく時が経ってからのことであると思われます。わずかしか残されていない失礼わずかしか残されていないイエス・キリストの 誕生の次第ですが、不思議な、そして人々の常識や期待を裏切るような出来事の連続であったと言ってよいでしょう。マリアとヨセフは聖書の世界パレスチナの北部、お米の粒のような形をしているガリラヤ湖という湖の西の方にありますナザレという小さな村で大工を生業として生活しているものでありました。もしも普通にそこで生まれるならば、家族や親しい近所やお友達の人たちがその出産を手伝い、みんなで集まって喜び祝ったでありましょう。しかし時の最高権力者とも言うべきローマ皇帝アウグストゥスの勅令により、住民登録のために自分の町と言われるベツレヘムへ向かわねばなりませんでした。現代の日本風に言えば戸籍のある場所に帰るようなものとでもなるでしょうか。住民登録はもちろんその頭数を数えることもそうですけれども、どれだけの税金をそのそれぞれの国から吸い上げることができるのか、あるいはもしもそこで兵隊となる者たちが放棄して反乱を起こすようなことが起こるとすると、どのぐらいの戦力がそこには潜んでいるかとか、経済的なこと、軍事的なこと、いろいろな意味がそこには込められていました。しかし一般の庶民はもちろんそんなことに関係なく逆に振り回されるような形になるわけです。今にも出産の時が近いというこのマリア、身重の妻を連れ、ヨセフは北のガリレア地方から南のユダヤのベツレヘムという村へと向かわねばならなかったわけであります。ヨセフは紀元前1000年の偉大なユダヤの王ダビデの家系に属し、そのダビデの家はベツレヘムがその町となっております。身重の妻マリアを連れての旅をし、やっとたどり着いたベツレヘム、泊まるところもなく、どうやら家畜小屋に泊まり、そこでマリアは出産するという、なんとも悲惨な状況であります。親しい者もろくになく、マリアにとっては実に心寂しく、不安な中での出産であったでありましょう。いや、もちろんそういう大変な状況を見たベツレヘムの町近所の人たちは手を差し伸べたでありましょうし、助けてくれる人だってあったでしょう。しかし親しい者たちは少ないわけです。聖書の記述では救い主は布にくるまれ貝羽桶に寝かせられていたとだけあります。詳しい状況説明がありませんので、ある程度推測するより他ありませんが、もちろん貝羽桶といえば家畜の餌が入れられる桶であるわけで、多少その家畜を飼った覚えのある方ならば、その貝羽桶と言われるような餌箱が家畜のよだれとこの食べ残しや何やらで汚く汚れていることはおおよそ察することができるでありましょう。人として もう少しまともなところはなかったのかと、やはり思えます、思えてきます。しかし、もしかしたらこの時代では私たちが思うほど悲惨とは言えなかったかもしれません。福音書記者は何かその悲惨さを訴えようとしてそう書いているようには見えません。布にくるまれて貝羽桶に寝かせられていたという小さな言葉で、この救い主の追っておられるものを表そうとしたのではないでしょうか。それは十字架の主イエスの姿と重なっていきます。改めて、子供が生まれるというのは大きな喜びであり祝い事です。多くの人たちが駆けつけ祝います。イエス・キリストの誕生を知らされて一番に駆けつけたのは羊飼いたちであったというわけです。羊飼いという人たちは、この新約聖書の時代、この地域では決して珍しいものではありません。現代でもイスラエルの地を訪れて旅行に行けば、ベドウィンと呼ばれる人たちがほぼ同じ生活を続けているのに出くわすことができます。羊飼いという人たちは、それにしてもマリアとヨセフにしてみればびっくりする訪問客であったでありましょう。例えばマリアもヨセフも羊飼いであった、同業者であったというのならば、あ、仲間たちが祝いに来てくれたんだと思うこともできる。しかしヨセフは大工だったのです。最初に申し上げたように、住んでるところも職業も全く違うのです。予想もしない訪問客であったでしょう。最初の訪問者が羊飼いであったというのですが、この羊飼いの仕事というものは大きく三つ挙げることができるでしょう。一つは、羊を緑の牧場に導いて、そこでたらふく食べさせて養うことです。聖書の世界では羊たちは、基本的には夜は町の中のこの羊の囲いの中に戻されて、要するに安全な場所に戻されて、日が上がると同時に羊飼いたちに連れられて、牧草地のあるところへと向かうわけです。限られた草ですので、食べてしまえばまた次の場所、次の場所へと日を変えて移っていくわけですが、町へ戻ってくれる範囲であれば、大体その日の夕方、町の門が閉まる前に羊たちを連れて帰ってくるのが基本形だったそうです。しかし、聖書にありますように、町に帰らずに、そのまま野宿をしているケースももちろん起こってまいります。一つ目は、草をしっかりと食べさせていくために、牧草地を案内し、牧草地へと案内をし、食べさせる。二つ目は、そこは獣が待っている場所であります。獣に襲われて羊が食べられてしまう、その危険から守るという仕事があります。イスラエル史上最も偉大な王と言われたダビデも、少年時代は羊飼いをしており、そして 子供の時にワクワクをしながら聞いたダビデと巨人ゴリアテとの対決のお話の中で、ダビデは巨人兵士ゴリアテに対して剣で戦ったのではなく、羊飼いが獣を追い払い、獣と戦うための道具であった石投げ、この石ころをですね、こう皮紐でビュンと投げていく、その石投げでゴリアテと戦って勝利する。二つ目の羊飼いの働きの羊を守る、その姿を私たちはそういうところからも思い浮かべることができます。三つ目は、羊が傷んだり病んでしまった時にそれを手当てをし癒してやることです。怪我をしたり病気になったりする、それを手当てし癒す、こういう三つの働きをする羊飼い、まあ、他にもあるといえばありますけれど、繁殖をしなくちゃいけないとかですね、あるいは、毛の加工をするとかですね、あげればまだまだ出てきますけど、こういう羊飼いは社会的には貧しい、大変立場の低い者たちでした。だいたい羊飼いが野に出ているその牧歌的な風景ですけれども、そこで飼っている羊は彼らの持ち物所有ではほとんどないそうです。所有者は町にいていい暮らしをしているんです。いわばその所有者に雇われて、過酷なこの炎天下、そして夜の寒さの中で羊を養い守んなくちゃいけない、非常に厳しい仕事です。それは安い賃金で、そしていわば使われる立場です。社会的にはどこかこう見下されるような、そういう立場にある人たちですが、その働きは実はメシア、救い主に通じるものがあったわけです。少し脇道にそれますが、羊飼いのシンボル、象徴といえば何になるとお思いですか？実は私たちプロテスタント教会ではまず用いることはありませんが、ローマカトリック教会や聖公会のミサ、礼拝にもしおいでになったり見るチャンスがあったときにぜひ注意していただけるといいのですが、ミサの時の一番最初に司祭、司教、まあ一番偉い人は司教ですが、こう入道してくる場面があります。その時に、まあ、特別な衣装を身につけていたり、頭に特別なそのものをつけていたりいたしますが、手に持っているものがあるわけです。それは杖なのです。こういう杖を持ちながら入道してくる姿をきっと見ることができます。羊飼いのいわばシンボル、それは羊を導き、そして獣と戦う時にも使う杖だと言ってよいでしょう。ずっと後で復活したキリストが弟子のペトロに、3回キリストのことを知らないと裏切ったペテロに3回逆に聞き返して、お前私を愛するか、愛し愛しますと答えていったときに、私の羊を飼いなさいと言われました。大牧者なる主イエスから、教会を牧する聖職者たちがその権能を授けられたものの証、印としてその杖が用いられていると言ってよいでしょう。 こういう羊飼い、旧約聖書では例えば有名な人ですと、エジプトの王宮で育ったモーセが挫折をし、ミディアンの地と言われる荒れ地に逃げて行き、そこで羊飼いになったという話があります。羊を飼っている、その放牧している時に神様との出会いを与えられて、エジプトに帰れと、あの奴隷となっている我が民を救い出せと言われて、モーセは召命を受け立ち上がっていきます。彼は羊飼いになっていたところから、出エジプトのリーダーとして召されていったわけです。ずっとやはりその杖を手放さなかったようです。また先ほど申し上げたイスラエル史上最も偉大な王とされるダビデも、少年時代はまさにこのベツレヘムで生まれ育ち、羊飼いとして過ごしている。王としてお生まれになるメシアと羊飼いのイメージが重ね合わせられるのでありますが、それは一方では昔のリーダーや王が羊飼いであったという事例もありますから、一方では肯定的に、ああそうか、なるほど、そういうこともあるな、と肯定的に受け止められるものの、実は他方では社会的に見下されていて、いわば社会の一番底辺に最も貧しくいるような人たち、そういう羊飼いと王様とを重ね合わせることに対して違和感といいましょうか、とてもふさわしいものとは言えないんじゃないかという、相反するこのメシアと羊飼いという二つのイメージがこうぶつかり合い、あるいはこう緊張関係を持っているわけです。王としておいでになるメシアは、一般的な常識や思いからいけば、伝統と歴史のある良い家柄と良い血筋と学識と肩書きとが備わっている人こそが一番ふさわしい、この世の常識では思われるはずです。現に今だって皇室や王室の結婚話が動いていくときに、いつもその結婚相手の人の社会的な立場や身分や、どんなものを背景に持っているかが洗いざらい調べられて、それが検討された上でいく。聖書の世界だってちっとも変わらないはずです。この羊飼いをめぐる相反するものを抱えながら、預言者ミカの言葉がそこに今日与えられているのです。小さな12節から13節の短い言葉ですが、前半に羊飼いのイメージが出てきます。羊の群れに例えられる神の民イスラエルは、神に背き罪を犯し裁きを受けて散り散りになってしまう。神の裁きは大国アッシリア帝国とかバビロニア帝国とか近隣の大帝国によって国が滅ぼされ潰されていく形で起こってまいります。遠い異国に強制連行されるものもあり、近隣で貧しさと圧迫のもとで虐げられながら暮らしているものもありました。しかし神の憐れみによって救われるときに、この散らされていた民が皆集められ呼び寄せられると言われています。私は彼らを羊のように囲いの中に、群れのように牧場に導いて一つにすると。バラバラになってしまっていた羊たちが牧者に羊飼いに導かれて一つとされ、養いを受け安全を与えられる。 神がもたらしてくださる救いとはそういうものだとイメージさせるのです。さらにはこの民に先立って登る方、この民を虐げ苦しめる者を打ち破る王なる方が現れる。彼らの王が彼らに先立って進み、主がその先頭に立たれる。先頭に立って先立ち行かれる王のイメージが羊飼いのイメージに重ね合わせられていくわけです。この預言者ミカの預言は、幾度も時代の荒波に揉まれ苦しみを受けてきたイスラエルの民にとって大切な希望の言葉となったでしょう。いや、今でもユダヤ教の人々にとってはそうだと言えると思います。私たちは新約聖書の言葉を通し、この預言者ミカの言葉が、預言がベツレヘムの片隅で2000年の昔に実現されていたことを知らされ、それを信ずるものとされてきています。実際に2000年の昔にベツレヘムの片隅でこの預言者ミカの預言が実行され実現されていく、そのことを当時としては誰一人として気づくものがなかったと言ってよい。神の御業は秘められた形で推し進められています。そしてその特別な秘密を最初に明かされ知らされたのが羊飼いであったわけです。預言者によって預言され待望されていた救い主メシアの誕生は、もちろん統治者であるマリアやヨセフには授かる段階で知らされていますが、そうでない第三者としてはこの羊飼いが最初でありました。一番最初というものはやはり特別な意味や思いが込められるものであります。すでに見てきましたように、羊飼いとしての働きと旧約聖書以来の預言者の預言と歴史を通して大牧者としてのメシアの誕生を真っ先に知らされるのは羊飼いたちであった。それはメシアというそのお方がどのようなお方であるのか、どういう働きや使命を負っている方なのかを証ししていると言ってよいでしょう。貝羽桶に寝かせられているメシアの目撃証人として羊飼いはまずその働きを第一歩果たします。この貝羽桶から始まるメシアである主イエスの歩みと働きは誠に大牧者の歩みであり働きであります。人々にパンを与え、命の糧を与え、そして最後同時に王として弟子たちの先頭に立って弟子たちに先立って進み行かれる姿も見ることができます。福音書の中でマルコによる福音書でもルカでもシエスが最後いよいよ受難の地エルサレムに向かおうとするその時にですね、弟子たちの先頭に立って先立って進み行かれたと書いてあります。弟子たちはその姿に驚き、従う者たちは恐れたとあります。王の中の誠の王として預言者ミカの預言した通りに主は先頭に立ち先立って行かれた。その始まりが貝羽桶であったわけです。良い羊飼いとしてその命を投げ出して羊を救おうとする大牧者イエス、その地上での歩みの始まりを知らされ確認し祝したのは羊飼いたちであった。この神の御業の偉大な一致というものが一方にあり、人間の常識や予測を覆す不一致がやはり他方にあり、 不思議なコントラストをなしているのではないでしょうか。この聖書に記されている救い主誕生の次第の記事は、羊飼いをめぐってこの愛矛盾するような二つのものがあり、また神の予言や御業とピタッと一致するキリストの姿と、人の予想や常識を覆すこの不一致とがこうぶつかり合うような、そういうものを今私たちはこう順番に見てまいりましたけれど、この聖書に記されている救い主誕生の記事が、ああなるほど、そういうふうな記述も面白いものだと、いわば昔のおとぎ話としてしか聞くことができないものでしょうか。まあ、おとぎ話というにはちょっと言い過ぎかもしれませんが、一種の一つの文学作品として、そこの個性や特徴が、ああこういう個性がある、こういう対比があるのか、うーんと言って聞くことで終わるのか、あるいはやはり聖書は聖書だ、人の生きる道を教える道徳的倫理的な教えを読み込めばいいのでしょうか。聖書の長い歴史を貫いて、そして教会が誕生して今に至るまでの2000年の歴史を貫いて、変わらぬものがあります。時代は変わり、文明は発達し発展し、社会体制は大きく変革し、人々の暮らしも全く別次元になっている、別世界となっていると言ってよいでしょう。今やインターネットを駆使し、タッチパネルでとっとことっとこいろんなものを読んでいくような時代に、この聖書に現れている世界などはやはりおとぎ話の世界になっていくかもしれません。がしかし、旧約聖書、新約聖書、現代の私たち、この長い歴史をずっと貫いて変わらないものがある。それは私たち人間の罪に苦しむ現実です。同じ人間として抱え持っている罪の現実です。神なき者、牧者なき者が追う迷いや混乱や争いによって、どれだけ痛み、悩み、苦しまねばならないことか。人間の貪欲と虚栄心と、この愚かな様は、どんなに文明が変わろうとも、社会体制が変わろうとも、我々の暮らしが変わろうとも、なんと変わらぬ姿であることか。聖書の世界に現れるいろいろな人たちに目を向けていく時間が今ありませんけれども、例えばヘロデ王を見てみてもそうですし、他の弟子たち見てもそうですけれども、私たちとちっとも変わらない人間の姿を見ることができるわけです。そして、この遠いおとぎ話のような聖書の言葉も、そこに変わることのない私たち一人一人の罪の現実に目を向けていくときに、まるで目の前に天使が現れるかのように、この活字は、この言葉は光り輝き、心に響き渡ってくるでありましょう。そして大牧者なる主イエスが復活し、今も生きてこれらの御言葉をまるでその杖として私たちに向け、 迷いから引き出し、獣のような悪の牙から守り、傷んだ傷を手当てするでありましょう。一人一人の罪の現実をここに触れることはできません。一人一人が恐れずに、その現実と向き合いながら、この御言葉に聞いていくより他ないのです。そこに、人知をはるかに超えた神秘としか言いようのない示しを受けるでしょう。私たちは聖書を読むときに、理性をフル回転させて読みます。もう理性的な力を目いっぱい働かせようとします。歴史に学び、この聖書の時代はどうだったんだ、この言葉の意味はどうなんだ。極めて客観的に、理性的に。そして、自分自身の歩みをそこで冷静に振り返りながら、その上で私たちはそこで罪の現実をに焦点を合わせていくときに、そこにたくさんの痛みと苦しみと悩みと悲しみとが溢れてくる、その一点に焦点が絞り込まれていく、その時に懸命に理性的に聞いてきたこの聖書の言葉が、その上でなお私たちのその罪の現実にこう触れてくる瞬間が訪れる。それを神秘というのです。おとぎ話のような世界のその言葉が、まさにこの自分の一番奥深い部分に触れてくる。それは一番最初にこのクリスマス礼拝が主の日、キリストが復活したこの時に行われているんだってことを申し上げましたけれども、その神秘を起こしているのは過去の人物ではないということなのです。復活し今生きておられるそのお方が、聖書のこの言葉を通して私たちのどんなに時代が変わっても変わることがない、この悲しくて痛んで血が吹き出るようなこの罪の現実に、そこにタッチしてくる。その時にこの言葉は変わるんです。おとぎ話のようなこの言葉が、あの羊飼いたちが天使に相まみえてびっくりして腰を抜かすかのようにしてきっと驚いて出会ったのと同じように、きっと私たちもまるでそこら辺の本屋さんに当たり前に並んでいるようなこの一冊の書が、この一ページの言葉が、ものすごい輝きを放ち、私たちを揺さぶるような響きを魂の中にきっと与えてくる。貝羽桶の中に寝かせられたその幼子が、自分のその小さな命を投げ出して、この自分の罪の現実のためにその命を差し出してくる、その瞬間にきっと出会うからであります。そこに、羊飼いたちが告げられた大きな喜びが、私たちにも現実のものときっとなるでしょう。そのことを覚えて、共に心から感謝し、賛美の歌を歌いたいと願い祈るものであります。